説教、何のために走り回る、鈴木光星です。
はい、皆さんおはようございます。今日の御言葉はハガイ書からですね。皆さんの右前に今年度の主題聖句が出ていますけれども、これもハガイ書から来ていますので、今年は一緒にこれを読んでいきたいと思います。まず最初にちょっと一緒に主題聖句を読んでみましょうか。前にありますので、どうぞ見ていただいて一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝る。ハガイ書2章9節。はい、この御言葉が含まれているのがハガイ書ですね。で、この1年間をかけて、まあ、何度か不定期というか、まあ、後で説明しますけれども、順番にこのハガイ書全体を一緒に読んでいきたいと思います。で、その1回目が今日になりますね。前回はこの主題聖句から直接御言葉を語りましたけれども、そのハガイ書全体を読み進める1回目を今日一緒に読んでいきたいと思います。で、ちょっと復習を兼ねて、背景をですね、少し確認していきたいと思いますけれども、まず、ハガイ書、旧約聖書の1476ページ開いている方は、開いてみていただいて、ご一緒に読んでみたいと思います。ハガイ書の1章1節を開いてくださったら一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。ダレイオス王の第2年6月1日に主の言葉が預言者ハガイを通してユダの総督シェアルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨザダクの子ヨシュアに臨んだ。はい、こう書いてあります。ダレイオス王というのが出てきますし、まあ、名前がたくさん出てくるので読むのがなかなか難しいところだと思いますけれども、一体どういうところにこの背景があるでしょうか。ハガイ書はですね、どういう状況に置かれている時の御言葉かって言いますと、イスラエルの人たちにとっては国が滅んだ後の出来事ですね。だいたい紀元前600年の頃に、まあ、厳密に言うと590何年とかなんですけれども、まあ、その頃にイスラエルの人たちの国は両方とも完全に滅んでしまいます。北王国も南王国も、このユダヤの人々の国は滅んでしまうんですね。その滅ぼした国はバビロンという国です。で、このバビロンという国がイスラエルの国を滅ぼして、で、捕囚に連れていくんですね。つまりその人々を全部自分たちの国に連れて行ってしまう。これをバビロン捕囚というふうに歴史の中でも呼ばれているところですね。で、要はそれまで旧約聖書を読んでいけば分かりますけれども、なかなか神様に従ってこなかった、そしてイスラエルの人々は最後まで神様に立ち返ることなくて国が滅んでしまった。で、バビロンに連れて行かれてしまった。で、そこでまあ彼らは悔い改めていくわけですね。で、神様はちゃんと回復の時を用意してくださった。で、やがてですね、ペルシャという国が今度はバビロンを滅ぼすことになります。まあ、栄枯盛衰ですよね。あっという間に今度はペルシャという国がキュロスという王様のもとでバビロンを倒すんです。で、そうするとですね、このキュロスがなんと帰っていいよとイスラエルの人たちに言ったんですね。じゃあ君たちは戻っていいということが許されたわけです。で、戻ってきて帰還して、そして神殿も建て直し始めるというところにやっと手をつけることになったわけです。ところがですね、さらにそこに周りの民族から妨害を受けるんですね。あそこに神殿を建てられたらまたあいつらが強くなってしまう、だから邪魔しよう、まあ、非常に必要に攻撃を受けてしまいます。それでですね、15年間にわたって工事が中止することになってしまったんですね。その15年後の話がこれです。つまり国が滅んで連れてかれて、やっと神様の憐れみで戻ってきて、でも神殿を建てるには妨害されてしまった。15年間も建て直さないままでいた。しかしやろうって神様から、ハガイがですね、御言葉をいただいてみんなに呼びかけている。それが今日のこのハガイ書のところになっています。もう一度神殿を再建しましょう、工事の再開を呼びかける、その神様のメッセージを伝えたのがこの預言者ハガイだったということですね。で、時期的にはダレイオス王の第2年だって書いてあります。ペルシャの王様もダレイオス王というところに代替わりをしていて、そのダレイオス王になって2年目の、それの6月1日だということですね。 で、ちなみにこの破壊書面白いのはちゃんと日にちが書いてあるということで、今日のところは6月1日で、1章の最後を見ますと6月24日って書いてあります。で、2章の頭には7月21日って書いてますね。で、なんとなく察しがついたかと思いますけど、今年はですね、この日程に合わせて聖書の箇所を読んでいこうと思っています。ですから6月1日に一番近い今日、この箇所のところの1章の1節から11節を一緒に読みましょうということですね。まあ、このようにして破壊書全体を、まあ、そんなに長くないので一緒に読んでいきたいと思います。さあ、それでこの6月1日の日、神様から破壊を通してメッセージが伝えられます。最初に語りかけられたのは2人のリーダーたちでした。ユダの総督のゼルバベル、そして大祭司のヨシュア、この2人だったんですね。まあ、要は総督っていうのは、まあ、行政の長ですよね。まあ、役人というか、まあ、そういうことですね。そして大祭司の方は、まあ、精神的な支柱ですね。そして信仰的な指導者、まあ、要はこの、内外というか、まあ、とにかく2人の中心的なリーダーたち、この2人に対してまず神様の言葉が破壊を通してあります。さあ、その神殿再建のための第一声は何だったでしょうか。そこから一緒に見ていきたいと思います。じゃあちょっと前置き長くなりましたけど、本題に行きましょう。2節をご一緒に読んで、まず最初のメッセージを受け取っていきたいと思います。じゃあ2節ご一緒に読みましょう。いきます、せーの。万軍の主はこう言われる。この民はまだ主の神殿を再建するときは来ていないと言っている。はい、ありがとうございます。万軍の主はこう言われる。この民はまだ主の神殿を再建するときは来ていないと言っている。まずですね、この民は、まだその時じゃないと言ってるっていうんですね。で、最初に注目したいのはこの民はという表現です。ここにまず注目したいと思うんですね。で、そもそも私新学生の時代アメリカの進学校に行ってましたけれども、だいたい歩いて30分ぐらいのところにある、まあ、白人系のアメリカ人たちがたくさん集っている教会に毎週歩いて行ってですね、通っていたんですね。で、その時期にこの破壊書が順番に呼ばれていて非常に印象的だった。で、そのメッセージがとても語られているものだったので、しばらくそこに通うようになったんですね。で、その時のメッセージを語ってくださった先生も最初のこの民はっていうところに注目をしておられたんですね。で、その話を聞いて、あ、本当にそうだなって思いました。何かっていうと、この民はっていう表現ってちょっと距離がある表現だということですね。この民はっていう表現は少し距離を感じる表現だということです。例えばですね、人間関係でもそうだと思うんですけれども、親しい間柄、関係性がうまくいっていると、まあ、もうちょっと近い言い方になりますよね。まあ、例えば夫婦だったとしても、ねえあなたとか、うちの奥さんだったらねちよんって名前を呼んだりして、まあ、親しく話しかけます。これうまくいってる時ですね。でもなんかひとたび冷静に陥ったりする場合は、あの人がっていうふうに言いますよね。あいつがっていうふうに言って面と向かって話さないみたいなところがあったりすると思います。この民はっていう表現にもどこかそういう距離を感じるところがありますね。もし、他の箇所であれば、神様は私の宝の民がという表現をしますね。あなた方は、お前はというふうに親しく語っています。ところがここではこの民はというふうに神様は言うわけですね。どうもここには距離があるということです。ここが最初のポイントですね。距離があるといっても神様側の方に距離があるわけではありませんね。そうじゃなくてこの民側の方に距離があるわけです。神様の方はいつでも私たちとこの民と関係を築きたいと思っている。近い距離にありたいと思っている。だけど民の方が距離を取っている。距離ができてしまっている民がなかなか神殿を再建しようとしない。そのことを嘆いている。まあ、これが最初のこの姿ということですね。で、今日最初に覚えたいことは、まさにこの今の私たちにとっての神殿の再建っていうことは、この関係性の問題だということなんですね。神殿を再建するということは私たちにとってはどういうことでしょうか。それは関係を立て直すということだ、まあ、そういう話です。ちょっと復習したいと思いますけれども、今この地上に神殿はありますかって、答えはないんですよね。エルサレムの町にももう崩れてしまった壁がちょっと残っているだけ。もうこの地上には神殿はない、建物としては。じゃあ本当にないんですか？ いえ実は代わりにもっと素晴らしい神殿があります。御言葉にはそう書かれてあるわけですね。それは何か、それは皆さんです、私です、クリスチャンの一人一人ということですね。イエス様を信じて迎え入れたもの、その人はその人自身が主が住まわれる神殿になる。これが御言葉にはっきりと語られているところですね。ですからこの再建をする、神殿を建て直すということは非常に象徴的なことですよ。今の私たちにとってこのメッセージはどういう意味がありますか。今の私たちにとって神殿を再建するとはどういうことですか。それはまさに神様との関係を立てるということですね。そう考えてみると、この民はまだ主の神殿を再建するときは来ていないっていうこの言葉の意味はですね、嘆きはまだね状況が良くないからって言って神様との関係を後回しにする姿だということですよね。今の私たちにとってみれば神様との関係まだそこに手をつける段階じゃないって、そう言って今は状況がそういう場合じゃないから後ってしているって、神様との関係を立て直すよりも他に先にやることがあるってそう言っている、そういう私たちの姿だということですね。別に皆さんがそうしているってことを言ってるわけではないですよ。それぞれに神様との関係を持っていると思いますけれども、でも今日のメッセージは今はまだと言って神様と向き合うことを後回しにしていませんかって、そういう問いかけだと思うんですね。さあどうでしょうか。この民は、私の愛する彼は、彼女は、でも距離のあるこの人はまだ主の神殿を再建するときは来てないと言っている。それが私たちへの語りかけならば、それはどういうことでしょうか。今状況が良くないから、ちょっと今じゃないんで神様って、そう言って後回しにしている、そのことを語られているのではないかということですね。いかがでしょうか。神様と向き合うこと、関係を立て上げることを後回しにしていないでしょうか。このことが今日最初に語られているところだと思います。さあじゃあ今度は4節から6節を一緒に読んでみたいと思います。ハガイを通して神様がこのように語ります。じゃあ4から6を一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら、自分たちは板で張った家に住んでいてよいのか。今万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。種を多くまいても取り入れは少ない。食べても満足することなく、飲んでも酔うことがない。衣服を重ねても温まることなく、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものだ。はい、こう書いてあります。キーポイントとして目を留めたいのは5節の後半ですね。5節の後半にはこう書いてあります。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。7節でも同じことが語られるんですね。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。さあ今日第2のポイント、メッセージは、私たちは自分の歩む道に心を止めましょうということです。今私たちが歩んでいる道、自分の生きている姿、その歩む道に心を止めなさい、そう言っています。神殿は廃墟にしたままで、この当時の人たちは自分の家のことは優先をしていました。4節で書いてありますね。今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら、自分たちは板で張った家に住んでいていいのかって、ちゃんと君たちは自分の家は建て直したねって、でも神殿は廃墟のままだ、要は自分の家の方を優先していたという彼らの姿ですね。これをじゃあ今の私たちが神殿、神様との関係が神殿だと考えてみると、どういう意味があるでしょうか。それは神様との関係は荒れ果てているのに、自分の生活を優先していませんか。自分の生きる何がしかということを優先していませんかということですね。神様との関係はもうボロボロ、廃墟のまま、野ざらしだけど、自分の生活のことは優先しているって、そうなっていませんかということですね。 まあ、ちなみにことわざなのかちょっと どこが出典か僕は知りませんけれども、あの衣食住足りて礼節を知るっていう言葉がありますね。まあ、これは日本人がどっちかというと感覚としてこっちが正しいと思っている考え方だと思います。まず自分のことがちゃんとできていたらやっといろんなことが考えれるんだって、まあ、それもね一理あるとは思います。一理あるとは思いますけれども、でも今日の御言葉はちょっと違うことというか真逆のことを言っているんですよね。真逆でもないか、別に礼節の話じゃないですかね。そうじゃなくて神様との関係を優先しなさいという話をしていますね。で、このことは別に生活を荒らせって言ってるわけじゃないですよ。皆さんの生活が荒れれば荒れるほど素晴らしいっていうことは全然一切言っていない。例えばですね、この神殿の話で言うとちょっと過去を振り返ってみると、ソロモンっていう王様が神殿を最初建てます。で、ソロモンもですね、まず神殿は建てるんですよ。でも同時に自分の宮殿も建て始めます。問題はですね、優先順位の問題ですね。別にお前の生活などどうでもいいから神様に全部捧げ尽くせということを言ってるわけじゃなくて、同時に並行して行われていくんだけど、でも優先順位の問題、あなただけ板の家に住んでるけれども神様の関係は野ざらし、ズタボロいいのって、そう語られているわけですね。むしろ後回しにしないでそっちを優先しなさいって、順番はまず神様との関係、そっちをまず立てなさいって、優先順位の問題を語っているわけですね。また6節のところを見てみると、実は自分の方を優先しても満たされないよって、知ってるでしょって、そう語られているわけですね。6節のところにはこう書いてあります。種を多くまいても取り入れは少ないって。どれだけ種をまいたとしても神様との関係を優先してなかったら取り入れは少ないですね。どれだけ豊かに食べたとしても神様との関係がズタボロだと満足できないですね。どれだけ飲んでも神様との関係がズタボロだと酔うことはありませんね。どれだけたくさん着飾っても衣服を重ねてきても神様との関係がズタボロでは温まることがないですね。どれだけ金を稼いだとしても神様との関係が荒れ果てていたら、それは穴の開いた袋に入れるようなものだって、全部ザラララララってね、いつの間にかどっか行ってしまうって、そう語っているんですね。皆さんどう思いますか？私はアーメンだと思います。私の今までの経験上本当にそうだなと思います。どれだけ頑張っても満たされないけど、神様との関係の方を優先したときになぜか不思議と満たされていく、そのことを私は経験していますし、多くの皆さんは本当にそうだわって思ってくださるのではないかなと思います。神様との関係を優先するときに全てのことが満たされていく、この不思議なことを私たちは知っているんですよね。イエス様も言っています。空の鳥を見なさいって、働いてるか、いや何も仕事をしているわけじゃないって、だけど彼ら彼女らは生かされている。野の草を見てごらんなさいって、着飾っているか、服を着てますか、いえ着てない、でも何より美しい色とりどりのその美しさ見てごらんなさいって、あなたたちも同じだって、思い煩うな、どうしてそっち側をまず最初に考えるのか、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればそれらのものは全部加えて与えられるって、そう言いましたね。神の国と神の義をまず求めなさいってどういうことでしょうか。神の国っていうのはキングダムオブガッドですよ。神様を王として主として迎えるということです。まず王様の宮殿がなければ、王様ちょっとあなた物置いてくださいって、私家掃除してね、きれいにして自分の生活整ったら後であなたの面倒見てあげますって、それは王様の扱いではないということですね。その神の国を求めていくならば、主はあなたが王ですということを求めていくならば、加えて与えられる。神の義を求めなさい。神の義って何ですか？神の義というのは神様との正しい関係ということですね。ふさわしいあるべき姿だということです。神様、あなたの関係はちょっと後ですって、今この問題が片付いてからあなたに取り組んであげますって、それは正しい関係ではないということですね。しかしまず神様、あなたと向き合おうと思いますって、そうするときにこれらのものは加えて与えられる。どうしようか、どうしようかって、あのこと、このこと、まず片付いてからじゃないと神様向き合えない、あっちやってからじゃないととても考えられないって、でも逆だった、もし先に まずこの神殿を建て直すならば、これらのものは加えて与えられる。これが約束ですよね、イエス様の。このことをイエス様は言っている。主もハガイを通して今日語っている。このことをぜひ覚えていきたいと思います。さあ、ではどうしたらいいでしょうか。ああそうだなって思った皆さんは、さあどうしたもんかって思ったと思います。さらに語られていますので、続きを読んでいきましょう。じゃあ7、8を一緒に読んでみたいと思います。7、8をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。山に登り、木を切り出して神殿を建てよ。私はそれを喜び、栄光を受けると主は言われる。はい、またお前たちは自分の歩む道に心を止めよと言っています。まずこういう状況ではないですかって私たちは確認されて、で今度はであるならばこうしましょうと神様は具体的にお勧めをしてくださってますね。それは8節の最初の言葉です。山に登り、木を切り出して神殿を建てなさい。山に登り、木を切り出して神殿を建てなさい。積極的に応答していくということを語られています。もう少し詳しく見てみましょう。まず山に登るというのは一体どういうことでしょうか。ただ登ればいいってことじゃないですよ。じゃあ筑波山行こうかとかね、あの富士山登ろうかとか、まあ、そうすると祝福されるという話ではない。まあ、やってみても別に止めはしませんけれども、でもそういうこととはちょっと違うことがここで語られてますね。山って聖書の中ではいつもね、神様と会う場所として出てくるんですよ。神様と会う場所として山は出てきます。例えばそうですね、モーセはどうでしょうか。出エジプトの時、奴隷になっていたイスラエルの民を率いてリーダーとしてモーセはエジプトを脱出しました。そして海を渡って、その先でどこに行きましたか。山だったですね。シナイ山、彼は登った。そこで神様に会って、これを守りなさい、これを聞きなさいと言って十戒をはじめとしてたくさんの御言葉をモーセは受け取った。そしてイスラエルの民はそれを聞いていったわけですね。そこで山で神に会った。新約聖書でも山は大事ですね。変貌山という出来事があります。ある日イエス様がペトロとヤコブとヨハネと連れて山に登りました。その山の上でイエス様の姿が変わりました。神様としてのイエス様の姿がそこで特別に表されました。光り輝いて、まばゆい光に包まれて、しかもそこには旧約聖書の時代のモーセとエリアがやってきて親しく話し始めた。ペトロはもう圧倒されて何が何だか分かんなくなった。まさに神様と出会うという体験をそこでしていったわけですね。主の前に行きなさいって、山に登って主の前に進み出なさい、そのことがここでは語られていますね。自分のためだったら頑張れるかもしれない。でもあなたを愛している神様のためにぜひ山に登りなさいってそう言ってるんですね。しかも山に登るっていうのはちょっと努力が必要です。平地を歩くっていうこととちょっと違います。私も 山登り部っていうかね、まさに山登り部でしたけど、あの高校の時登山部に、あの山岳部か、山岳部に参加してました。なんちゃって山岳部だったので、そんなに本格的なことをやるんじゃなくて、あの、まあ、あのハイキング部っていうには結構あのあれですね、アルプスを縦走したりしましたけど、まあ、でも山岳部かって言われると山岳部ってほどでもないみたいな、ワンダーフォーゲル部みたいな感じだったですけど、まあ、そういうのをやってました。仲間たちとね、一緒に山を登る。山登りってまあ大変は大変ですよ、やっぱり。あの別にあの何でもないけど、こういきなり山頂にいるってことはないわけですよね。だから登ってる間はちゃんとペースを守って、一歩一歩足を踏みしめて、途中で休憩を入れたり、そしてまた立ち上がったりで、声を掛け合って、なんとかかんとか山登っていく。で山頂に着いた時に、ああ本当によかったって、まあ、それ山登りですよね。そこは努力が必要です。一歩一歩確かめて積み重ねていくということが必要です。坂道だからちょっと力が必要です。ちょっと頑張んなきゃいけません。それを言ってるわけですよね。神様は山に登れって言ってるんです。そう、私とちょっと意識して力を入れて私と向き合いなさいって、そう言ってるんですよね。それまさに私たちの生活の中で起きることです。デボーションしようって、ああ神様との時間を取ろう、聖書を開こう、祈ろうって思うのはちょっと努力が必要ですね。 皆さんそう思いませんか？私は思います。なんとなくでできることではなくて意識してそうするんですよね。さあ山登って今日も神様と出会いましょうって、そのようにしなさいということを言ってるわけですね。さらにもう一つのことを神様言ってますね。木を切り出しなさい、木を切り出しなさいと言っています。ここも背景がありますね。最初の神殿を建てたのはさっきも言いましたがソロモンという王様でした。非常に賢い王様、そして神様から知恵をいただいた王様ですね。まあ、最後の方ちょっとおかしくなっちゃいますけれども、基本的には素晴らしい王様です。この王様は神殿を建てるにあたってティルスという国の王様ヒラムという人に連絡をします。それ何かというと、神殿を建てるための建材、木をレバノン杉を送ってほしいというふうにお願いをするんですね。そしてそのヒラムはお父さんのダビデ、ソロモンのお父さんのダビデとお友達だったので、いいよって言って送ってくれるんです。何でも言いなさい、任しとけって、俺に任しとけって、お前の父さんとは仲良かった、何でもやってやろうって言って、そして木を送ってくれるんです。人々にも助けられて神殿は立て上がっていくということですね。山に登るのは私でも、その時も助け合う、一人で登るのではない。木を切り出すのは自分で、予策はじゃないけど切るんじゃない、そうじゃなくてみんなと協力してその木は用意する。これが聖書で語られているところですね。イスラエルの人々もヒラムのところに送られました。私たちの民もそっち送りますから、一緒に使って共同作業でそれやらせてくださいってソロモンは言うわけですね。よっしゃ分かった、任しとけって送ってこいって言って、でヒラム王のもとでレバノン杉の素晴らしい建材が切り倒されて、そしていかだが組まれて送られてきて、乾かして神殿の建材として使われていくわけですね。そこにはみんなの協力があります。なんだったらヒラムはね、ひょっとしたら信仰者ですらなかったかもしれないけれども、まあでもダビデからの薫陶は受けていたでしょう。いろんな関係の中で、そして神殿が立っていくんです。協力して交わりで励ましの中で、そのようにして神様との関係が立ち上がっていくという話ですね。皆さんもそうだって思わないでしょうか。私は本当にそうだと思います。人々との関係の中で私たちの神殿は立て上げられていく。スタート地点は両親だったでしょうね。私の場合はやっぱり両親から神様との関係を教えられた、そして身につけていった、本当に幸いなことだったと思いますね。やがて教会に来るようになったら教会学校だったと思いますね。教会学校の先生たちが、スタッフたちが教えてくれた、たくさんのことを本当にそこで学んでいったと思います。またそれは言葉だけじゃなくて関係性も通して神様との関係を学んでいたと思います。中学生、高校生、大学生になっていったら、それは同年代のクリスチャンの仲間たち、あるいは先輩たちからたくさんのことを教えてもらったし、励まされて、あるいは励ましてだんだん成長していったと思います。その後も同じです。今でもそうですね。私大体月1回大学生の時の同期で今牧師になっている人とたちとオンラインでね、祈祷会をしてますよ。本当に毎月やってます。ついこの間もありました。でその時は2人だけの参加でマンツーマンで話をしましたけれども、その今四国でね牧師をやってる友人と話して、その時なんかしみじみと2人で話しました。40過ぎてこうやって自分たちの信仰のことをちゃんと話して、で、その牧師になってね、いろんな、取り組んでることや課題とか分かち合って、で、まあ、他の人に言えないいろんな課題であったりとか、そういうことも話してお互い乗り合えるって本当にありがたいことだよねって、僕もそう思います。本当にそのことが私たちにとって励ましになって支えになっている、先週ですか、この間の月火水は東京の方に行って私 の加わっているアジアンアクセスという団体のアンダーサーティーの牧師研修というのをやってきました。まあ、アンダーサーティーって言いながら実はアラウンドサーティーなんですけども、20代だけじゃなくてね、30代の中盤ぐらいまでいるんですけども、まあ、そこでしきりにね話されていることは、やっぱりそこで交わりがまた本当に大きな重要なポイントだっていう話ですね。牧師孤独になるって、まあ、うちはね綿組先生もいてこうやって励まし合える仲もありますけれども、多くの教会はソロチャーチですよね。一人で牧会をしてたら本当に誰に相談したらいいのって、本当に誰にこの重荷を分かち合ったらいいのって、そういうことになりますよね。でもお互いに、特に若い人同士、右も左も分かんないだけでその中で励まし合えるって大事って、そうやって 牧師だって同じ、皆さんだってもちろん同じ、それぞれで一緒に励まし合って支え合って、そして途中で倒れたり傷ついたりするけど、もう一度立ち上がって、もう一回一緒に歩こうって言って、そうやって神様との関係できていく、神殿が立て上がっていく、決して一人で立ててるわけじゃなくて一緒に立て上げていく、だから一緒に木を切り出せってそう言ってるんですよね。またこのソロモンが神殿を建てたところの背景にはやっぱりお父さんのダビデの姿があったってことですね。ダビデ王は本当は自分で神殿建てたかったんですよ。だから本当は手をつけたんです。だけど神様からダメって言われたんですよね。お前は戦士だったからたくさん血を流しすぎたって、だからこの仕事はお前の仕事じゃないんだ、ごめんなって、ごめんなって言わないですけどダメだって言われるんですよね。君の息子がそれをやるってそう言われちゃったんですよね。ダビデは本当は自分でやりたかったね、なんか神様との関係だと思うと切ない気持ちになりますよね。本当は彼は自分でやりたかった、だけど息子の時だって言われたから分かりましたって、でそれ彼で何したかっていうと全部根回しするんですよね。準備しとくんです。息子がその時が来た時にそれできるようにって言って一生懸命用意をするんですね。このヒラムの話もそうです。いつか時が来た時がぜひ力を貸してやってくるうちの息子にというふうに言っとくわけですよね。それがこのダビデがやったことですね。ここにはそのダビデの神殿への熱い思い、そしてその行動準備があったということですね。言ってみれば次の世代へ、次の世代がもっとさらに豊かな神様との関係に入れるようにって、その関係を立てようとしていったということですね。このことも私たちは覚えるべきことだと思います。私たち自身のこととしても受け止めるし、また次の世代のためにも受け止めていくことだと思いますね。私も父母から信仰を継承していますし、そのことに本当に深く感謝をしています。そしてその積み重ねの大事さということを思います。うちの、母はね結構何代目かのクリスチャンですけれども、父の場合は1代目のクリスチャンですね。18かなんかの時初めて教会に行って、その後、クリスチャンになっていきました。で、なんかその父の私に対しての関わり方を見ているとね、なんとなくそういうところで思うところがあるんですよね。その積み重ねていくものっていうのがあるんだなと思って、いろんな良い遺産ですね、信仰的なという意味です、信仰の遺産を私は与えてもらったなというふうに思います。でそこから私はスタートできる、そしたらまた今度は次の世代は私がまた得ていったもののその上にまた築くことができるって、それは恵みだなって思いました。私は両親に伝えていますけれども、最大の受け継いだ財産は、遺産は死んでないわまだ健在ですけれども私が引き継いだ最大の財産は信仰だって、そういうふうに思っているし伝えてあります。ちょうど先日もですね、うちの父から連絡があってそういう話をしました。うちの父はね、なんか大変な時牧師になっちゃって大変だねって責任感じてるわみたいなこと言われましたけれども、そんな余計なお世話だって僕は思いましたけれども、でもいやいやそんなことないですって、あなたのその信仰の遺産を私は継承しているので、それは何よりも高いものだと思ってますっていう話をしていますけれども、そういうことですね。一番素晴らしい財産って神殿だと思いますね。それは神様との関係だと思います。そのことを私たちは次の世代に伝えていく、それはもちろん親子の関係ももちろんあると思いますけれども、でもそれだけじゃないですよね。教会の次の世代へ、また次の世代へって、それを自分たちが築いてきたものを、築いてきたものって伝統とかじゃないですよ、あるいはなんか教会堂とかそういうものじゃないですよ、神様との関係です。何度も言いますけども、神様との関係を引き継いでいくっていうことです。形式とか形とかものとかなんか別にどうだっていいんですよ。だって神様は神殿を建てるって言ったって、その神殿が欲しいわけじゃないじゃないですか。だって神様の被造物だから、全部神様が作ったものだから、私たちがどんなに立派な聖堂を築いたとしても、別にそれ自体は何の価値もないって言ったらかわいそうだけど、別に意味はないですよ神様にとって。じゃなくて関係性の方ですよね。例えば自分の子供がね、ちっちゃい子供がパパ絵描いたよって、パパの絵描いたって言って持ってきてくれた時に、クソ下手くそだなお前も全然こんな絵価値ないわって絶対言わないでしょ皆さんそんなこと思いもしないし言わないで、それ何が嬉しいって言ったら描いてくれたことが嬉しいし愛情が嬉しいわけですよね。同じことですよ。私たちが何建てるかって、それは神様との関係だってことですね。で私と神様の関係は次の世代には引き継ぐことはできないけど引き継げる、 なんていうかなそのまま私との関係をそのまま上げることはできないけれども、でもその関係性の素晴らしさを引き継ぐことができるわけですよね。そのことを私たちはここで語られているわけですよね。さあ、いろんな周りの人たち、仲間たち、上の世代も下の世代もそこで励まし合って一緒に木を切り出していく。また親子でも準備して、あるいは次の世代でも世代間でも準備して、次の世代に木を切り出して神殿の関係を渡していくって、そのことですね。さあ、このように山に登って木を切り出していったならば神殿が立ちます。そうするとどうなりますか。8節の後半に、私はそれを喜び栄光を受けると主は言われる、そう言ってるんですね。それが起きると何が起きますか。まず第一に神様が嬉しいって言ってくれるんですよ。その関係性ができたら嬉しいって神様は思ってくださる。それがまず第一ですよね。そして本当に不思議なことに、主が栄光を受ける。神殿を建てた時に私たちの栄光が現れるわけじゃないんですよね。面白いですね。私たちがどれだけ立派な神殿を建てたとしても、それは私たちの栄光ではなくて、その関係性が築かれた時に主が栄光を受ける。そしてまたそれは私たちにとっての喜びとなる。なんと幸いな相互関係でしょうか、ということですね。不思議とその神様の栄光が私たちの喜びにもなっていくということですね。さあ、最後にですね、今日のタイトルにもちょっとだけ触れて終わりたいと思いますが、9節のところ、ちょっとざーっと読みたいと思います。じゃあ一緒に9節を読みましょう。せーの。お前たちは多くの収穫を期待したが、それはわずかであった。しかもお前たちが家へ持ち帰るとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜかと万軍の主は言われる。それは私の神殿が廃墟のままであるのに、お前たちがそれぞれ自分の家のために走り回っているからだ。はい、こう書いてますね。お前たちはそれぞれ自分の家のために走り回っているって。私たちは何のために走り回っていますか。何のために走り回っていますか。それは朽ちることがない価値のあるもののために走り回るべきだと思います。私たちは自分の人生を自分で選ぶことができます。決めていくことができます。でもそれを何のために決めていくのか、走り回っていくのか、それは価値があるもののために生きるべきだと思います。というか、その方がいいと思いませんかって私は思います、ということですね。パウロも、同じようなことを言ってますね。最後にですね、フィリピの信徒への手紙を開けてみたいと思います。フィリピの信徒への手紙の3章の14節、新約聖書の方の365ページですね。一緒に開けてみましょう。3章14節特に見たいですが、フィリピ信徒への手紙3章の12節から14節、12から14、ちょっと長いんですけど一緒に読んでみてもらいたいと思います。いきます。せーの。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。私たちは何のために走るんですか？この人生の旅路をどうして走り回っていくのですか？いろんなことのために私たちは走り回ることができます。それを神様は許してくださっています。でもせっかくならば価値のあるものを受け継ぐために走りましょうって、そういうことだと思いますね。それは神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞、最終的なイエス様との関係、神様との関係、天国に行って、そして ああついに顔と顔を合わせて、そのゴールテープを切って天の最高の栄養を受け取る、その時のために私たちは走っていくのだって。パウロですら、私はまだ捉えたと思ってません、だから後ろ振り返ってる場合なんかないんだって、 私は前に行くってそう言っていますね。そしてイエス様に会いに行くんだって、もうずっと一貫してますね、パウロもね。それは神様との関係ですよ、イエス様との関係ですよ。そのことを追い求めてイエス様に向かって私たちはいつも走っていくって、そういうことですよね。ぜひこのことを最後に覚えたいと思います。さあではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、この民はと言って神様は言っています。神様と向き合うことを後回しにしていませんか。また、私たちは自分のことを優先していませんか。優先順位を間違っていませんかということ。そして山に登って木を切り出せと言います。神様との関係を築くために一歩踏み出していくことが大事。またお互いに助け合い励まし合って、次の世代のためにも力を尽くして、そうして一緒に神殿を立て上げていくことが大事。このことも思い巡らして、他にもどうぞ自由に示されていることを祈っていきましょう。ではしばらく祈りたいと思います。祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが命をかけて、命によって私たちとの関係を築いてくださったことありがとうございます。私たちは時にそこから距離を置いたりすることがありますが、今もう一度覚えます。あなたとの関係をもう一度ここから立て直していきたいと思います。どうぞあなたとの向き合う時間、これをまず優先して、そしてあなたとの関係を築き上げていくことができますように、よろしくお願いいたします。またそのことを互いに励まし合っていきたいと思います。また次の世代にもそれを引き継いでいきたいと思います。主よ、どうぞ私たちを導いてください。委ねます。皆さんの祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。